名古屋市にお住まいの石黒美代子さんは、昭和7年生まれの78歳。最近になって、ようやく戦争のことを語れるようになってきたといいます。当時、13歳の少女には、あまりにもつらい出来事ばかりだったからです。
昭和19年の6月に父が、父に召集令状が来ました。面会が許されて父のもとに会いに参りました。本当は私の父はシュークリームが大好きだったんですけれども、手に入りませんので母と妹と3人でおはぎを作って重箱に詰めて会いに行きました。面会が終わって帰ろうとしましたら、父が今度は南方へ行くらしい、もしものことがあったらお母さんを助けて教会を守るようにと私に申しました。
石黒さんのお父さんは金光教の教師で、これが3度目の召集でした。翌年、戦争は激しさを増し、名古屋はたびたび空襲を受けました。そしてある日のことです。
朝8時ごろ空襲警報が鳴りました。防空壕に入る暇もなく、B-29 の襲撃で焼夷弾が雨の降るごとく投下されました。もう名古屋城とともに2万戸の家々が焼けまして、270人の方が尊い命をなくされました。私の目の前で教会が焼けて、後から聞きましたけれども、焼夷弾が26発も落ちていたって言われ、それじゃあもう命があったのが不思議なほど、その教会が焼けてるのを目の前に見ながら逃げることもしませず、本当に金光様金光様と母とお唱えしながら布団をかぶって震えておりました。
終戦の前日にもこんな体験をしました。
その日は何度も何度も警報が鳴って、工場から近くの堤防へ逃げるわけです。避難するわけなんですが、急にその時艦載機が低空飛行をしていまして、私たち逃げている私たちを見かけて機関銃の装置、こんな恐ろしいことは本当にありません。もう地べたに這いつくばって泣いておりまして、このまま死ぬんじゃないかなと。ですから戦争の話をしないというのは、このことが一番大きな原因で、この思い出を語ったり思い出しただけでも胸が高鳴って夜が寝られない、そういうことで一番辛い恐ろしい経験でした。
戦争が終わり、6畳一間の借家を借りて教会としました。わずかに残った身の回りのものを売りながらの暮らしの中、石黒さんは兵士が引き上げてくる港に何度も足を運びました。しかしお父さんは帰ってきませんでした。そして2年後、一通の封書が届きました。
学校から帰って母が見せてくれたんですけれども、その書いてあった言葉が、石黒俊治殿には昭和20年6月13日フィリピン霊飯にて東部貫通銃創にて戦死せりと書かれてあったんです。敵の弾に当たってお父さんは死んだんだねって、母は涙一つこぼしませんでした。でも人知れず夜ご神前に触れして涙をしております。
悲しみを抱えながらも、石黒さんはお母さんと共に教会の復興に取り組み、戦後の日々を送ります。そして数十年の時が過ぎ、平成3年、石黒さん58歳の時、慰霊のため戦没者の遺骨収集に参加します。お父さんが亡くなったのはフィリピンですが、身近な方々が参加していた沖縄での遺骨収集団に加わりました。
奉仕団の方々とご一緒に山の中を歩いて、洞窟の中を、土の中を掘って、 掘らしてもらったら本当にあのご遺骨が出てきたんです。私はそれを書き抱いてあの涙しました。ああお父さん。
この時石黒さんはお父さんが亡くなったフィリピンの地を訪ねたいと強く願ったそうです。その願いは翌年実現しました。
その時その現地の方の説明を聞きました。もうこの戦争は昭和20年5月には終わっていった、そうおっしゃいました。戦うにも弾もなく内地からの食料の援助もなく本当に、食べるものを求めて山へ山へ奥地へ奥地へと逃げゲリラの襲撃に逃れて見渡す山は丸坊主になったとおっしゃ、火とかそういうの食べれる口にできるものは何でも食べて飢えをしどい、でも最後は飢えと病の幸運でしたと言われました。その話を聞いて、ああお父さんはフィリピンの土になったんだ、そう思わせていただきました。とても悲しい熱いフィリピンの旅でしたけれども、行かせていただいてあよかったなと思い、
戦争の辛さ、虚しさを感じて生きてきた石黒さんが毎朝続けていることがあります。
父の写真にあの白いご飯と美味しいお茶を入れてありがとうと手を合わし、それからあの表へ出まして道を行く人に笑顔で朝の挨拶を交わし、そして、車が通行量が激しいところですので安全を願い、それからこの道は世界に続く道、そう信じて、世界の平和を願い祈り、道路を毎朝履かさせていただいており、
一人一人の平和を祈る心こそが戦争を生まないのだと石黒さんは今日も心新たに世界につながる道を履き清めています。